奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこでお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけで本日も東京でございます。東京といえばもちろんこの方、両襟平社
員。はい、今日も隣に両襟です。
もうそれ定着させようとしてるね。
そうですね、
させようとしてるね、
はい、それでいきたいと思います。今年は、
はい、はいはいは
い
はい。
いやー、行動管配も無事
終わりまして、
ね、
うん、
まさかの、
まさかの、まあちょっとね、チャラエリさんからの報告待ってますけどね。
そうですね、そうですね。楽しみに
楽しみにね、
報告を待って、またそれにコメントしていきたいなと思います。
あのですね、
はい、
オープニングトークなんですけど、
そうなりますよね、はい、
あの食べ物の話しようかなと思うんですけど、
珍しいですね。
あの、うん、これ、まあ、質問、最近質問から入ること多いんですけどね。
はい、何でしょう。
あのふりかけってあるじゃないですか。
あるな、ふりかけ。ふりかけはある。
ふりかけって、
うん、
正しい食べ方、正しい、もうそれはかけるの当たり前だけど、
うん、
タイミング的な話を今したいんだけど、
はい、
ふりかけを食べるタイミングって、まあ、うん、あの朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんとか、
うん、
なんかこういろいろあるんですけど、
はい、
正しいタイミングって何なんですかね。ふりかけを食べるっていう、
だいぶふと思えた感じです。ふりかけな、
僕ね、
ふりかけ食べられてますか最近。
食べてるんですけど、はい、あの僕あのふりかけ前ちょっとお話したこともあると思うんですけど、うん、ご飯に味がついてるもので、
はい、
おかず食べたくないんです。
なるほど。
そうすると、
はい、ご飯に味がつ、あ、はい、
味ついたご飯と、はい、うん、唐揚げとか、
はい、嫌なんですよ。味噌カツの時の、
あ、そう、はい、嫌なんです、うん。でそうすると単体で食べる、
うん、
ご飯だけにちょっとふりかけかけて食べる。
そうですね。
でその時、
はい、
いやでね、
はい、
まあ、なんかおにぎり、ふりかけをかけたおにぎりとかだったらまだね、
はいはい、
成立はし、
うん、頭にね、
うん、そう、はいはい、成立すると思うんですけど、
はいはい、
その白ご飯にふりかけ食べかけて食べるタイミングって何なんだろうってふと、
うん、なるほどですね。
いや、
ちょっとね、ちょっとふりかけに関して言うと、私はちょっともしかしたら価値観が、
うん、
一般の方と違うところあるのかもしれないですけど、
まあ、どういうところって
私はちょっと実はその学生の非常に貧乏だった頃があってですね、結構そのふりかけが主食だったこともあるわけです。
はいはいはいはい、はい、
もう本当にふりかけだけ。ご飯もない。みたいな。
ご飯もない。
ご飯もないですよ。何にもなく本当ふりかけだけを食べる。
何でしょう、細かいおかきみたいなイメージかな。
でもあれだけど絶対しょっぱいから喉が渇くんですけど、あれをちびちび食べて牛乳を飲むみたいな時があったから、
どこにも振りかけてないわけ。
振りかけてない。でもやっぱりもう、でももう今は、
うん、
もうお金もいただいてますので、うん、働いてますから、振りかけを食べるとしたらやはりご飯にかけるしかないんですけど、
うん、どういうタイミングでかけますか。
タイミングっていうのはその、
いやだから
一膳ご飯があった時に、
うん、
いきなりかけるかどうかとか、そういう意味です。
あとどういうシチュエーションの時にふりかけよく食べるとか、
私も味付きのものでおかず食べるのは好きじゃないので、
う
ん、だから最初にかけちゃうとそうなっちゃうわけじゃないですか。
そう
だから最初にはかけないです、
うんうん、
なので、うん、なんだ、おかずでご飯を食べる、
うんうん、
もうふりかけ登場しないパターンもありますよ。な
るほど。そうだね、そうだ、そうなるんだよ。いや別にね、
うん、ふりかけでかけ
ないでなんでこの疑問を持ったかっていうのは、はいはい、あの最近スーパー行くと高級なふりかけとか結構ふりかけってかなり充実してきて、うん、
それはあの小袋のやつ
もあったりするじゃない、瓶があったり、
小袋もあったり瓶もあったりするじゃないですか、
ね、あのふりかけってあのね、まあ、いろんなのあるけど、昔はのりたまみたいなやつとかさ、
ある、
うん、そんなものしかなかった、サルカニ合戦とかさ、
ある、
あんなんしかなかったのにさ、はい、なんか高級なやつとかもあったりとかするとますます分かんなくなっちゃって、これいつあの佃煮をふりかけにした
でもほっとけないわけでしょ、それあった場合に、
うん、
目の前にあった時に食べたいは食べたいん ですよね。
食べたい食べたい、ほっとけない、
ほっとけはしないですよね。
ほっとけないよ
清志郎ですか懐かしの清志郎ですけどふりかけほっとけないわけですよね。
そうで、僕がね最近やってるのは、
はい、
朝ごはんで、うん、もううちはもう僕はもうほんと朝すごい早いんで、
はい、
一人で食べてまた会社行くんで、
うんうん、
納豆で食べます、
はいはいはい、
で綺麗に納豆の粘りも綺麗に取って、うんうん、でまだご飯が残ってる、はいはい、そこにふりかけってことをやります。
なるほど、正しいと思います。それは
それ正しいのかな、
大人にとっては。
ああそう、
その若くて 何倍もおかわりできる体だったら、
うん、ああ
ふりかけの回があってもいいと思う。
なるほどね、なるほどね。あ、それはしっくりきた。
ただもう今そんなだって
食えない食えない。でも、
うん、
あと考えられるのは、うん、あのお酒家で飲んでて、
はい、
最後ちょっとご飯食べたら、
あその時にね、
その時にあの高級なふりかけのやつは、
はい、
そういうことなのかとかね
高級ふりかけをふりかける場合
場合、焼酎ビールいっぱい飲んだ、焼酎何杯か飲んだ、
だ
ちょっとまた
もうそのちょっとおかず類はもうお酒でもういっちゃってる、
そうそうそうそう、
もうちょっとお腹いけんな、締めにじゃあライスでもってなった時のお茶漬け、
だから
お茶漬けではないですよね。
お茶漬け派がいてもいいし、
ふりかけ派
で、その時にふりかけ派がいるんじゃなかろうか。
だってそっからじゃ納豆、それはない、
ない、だってあれ絶対大人に狙ってるじゃない、高級ふりかけって。
おそうですよね、
ターゲットは。
なるほど、大人用のふりかけです。
これねぜひ皆さんから聞きたいんだけど、うん、ふりかけは違うよと、こういうタイミングでこういうシチュエーションで食うんだよみたいなのがあったら教えてほしいなと。あとはね、もしふりかけ作ってる会社で働いてる人がおられたらね、
うん、
どういうマーケティング思想で
そうですね、
やられてるのかっていう、うん、どういうシチュエーションを想定してるのかがわからない。
あとは、
うん、
わかんないですけど、
うん、
おにぎり用、
おにぎり用ね
とか。でも高級ふりかけである必要ないな、ゆかりだな、
ない
ゆかり
ゆかりでしょ
その場合は
なんだ その場合おにぎりだと具との争いもあるからね。
そうですね、
うん、
なんか高級ふりかけ確かないな、
わかんないんだよな、
うん、
あのぜひ皆さんからこういう風なことなんじゃないですかっていうのをちょっとお便り募集したいと思いますん で、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
で今日はですね、
はい、
最近の柔道ニュース久しぶりにやろうかなと思っています。最近
なんかいろいろとありますから ね
トピックもざわざ
わついてます ね、柔道界
ね。なんでちょっとその辺の話を、まあ、いくつか拾って話ができたらなと、はい、思いますんでよろしくお願いします。
お願いします。
よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。奥入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
まあ、時々僕ね柔道のニュースみたいなところをググったりするんですよ、
は
い、
ああなるほど、それ柔道で検索されてるわけ。
そういうわけ
です
。そう、あるいは英語で柔道って入れて、
はいはい、
あのヤフーでニュースみたいなところをくくってみたりしてんだけどね、
はいはい、
で大体まあもう柔道の試合の話が多いんだけど、久しぶりになんかちょっと違うのが出てきたなと思ってみたのが、
はい、
これなんです。
バーバン、
役所広司さんが加納治五郎役で大河ドラマに出ると。
これは面白いですよ
、
大河ドラマっていうことは NHK。
そうなんですよ、うん、来年はセゴドンですよ、
セゴドンですね、
はい、で、2019年、
さあ来年になりますかね、
大河ドラマが伊達天、
伊達天なんですね。で主演が、
主演誰だっけ、主演はね阿部サダヲじゃないかな。そうだよ、
中村勘九郎、
勘九郎か
と阿部サダヲですね。
阿部サダヲか、
これ前半後半でちょっとメインになる方が違うんですね。
比較的近代の話だよね。
そうです ね
東京オリンピックの話で、うん、伊達天で、
はい、
ストックホルムオリンピックに出場したマラソン選手
から
と事務総長、五輪の、組織委員会事務総長の、田畑さんっていう方の話なんだけれども、
はい、
そこに加納治五郎が出てくると。
そういうことですね。でその 加納治五郎役を
役所広司
が、
これどうですかイメージ。
いやどうなのかしら
これね、あんまりさ、ドラマとかで加納治五郎役って見たことないからさ、
うんうん、そのないですね。
これで結構さ、世の中の人って加納治五郎ってこんな人だって多分吸い込まれる可能性があるんだよね。
そうですよね。
よかったですか加納治五郎で。
役所広司、そうか、まあそうなるのかな。でもでもそのこの頃の加納治五郎って、まあも我々がイメージしてる加納治五郎ってあのおじいちゃんじゃないですか。
あーこの頃っていうのはでもも
うおじいちゃんなんですかこの。
どうなんだろうね、
まだ何かこう60ぐらいですか、多分わからないですけど。
わかんないね。
そうするともしかしたら役所さんが
そうね
ぴったり来るのかもしれないし、
まあそうね、ちょっと楽しみなんですけどね、
う
ん、まあ、
どういう形でね
イメージもつかない、
わからない。
まあでもまあなんて言うんでしょう、厳かな感じというか、うん、先生然としてるというか。
そうですね、
なんかこう
厳しい雰囲気は多分あるんじゃない
ですか。学校の先生、まあね先生だったこともありますからね、うん、その辺出てくるんだろうけど、まあ、ちょっと期待したいなと。
面白いじゃないですか。でも工藤官九郎さんが書き下ろしで
脚
本、
ね、
されてますので、
あのピエール滝さん出るらしいみたいよ。
ああ
でもなんかピエール滝、安倍貞夫って結構味ありすぎじゃない。
味あるな。杉本哲太もいるし、
これ、ああの顔芸だよねあの役がね、
うん、
安倍貞夫も今も出てるもんね、大河ドラマ。
そうですよね、
うん、
結構その辺被ってくる
の、好きだよね、
うん、
結構大河ドラマ使うと結構偏ってたりするからね。被
ってきたりもするかもしれないですけど、ね、また、ね、違った角度から
出る
から
。原田泰造とか出てくるんじゃないの、またね、この辺も結構出るとこだからな。はい、期待しましょう、
はい。
次はどこ行きましょうかね。あのルール改正いきましょうか。
あされましたね、
またルール変わったね。
変わると
合わせ技1本復活。
うん、
どうですか合わせ、まあでも、
まあ、合わせ技一本復活、これは僕はね、しっくりいってます。
でもさ、うん、あの規定の変更を見ると、うん、これまで通り有効は技ありとして取るでしょ。
有効2つでも1本
じゃない。
そうなのよ、そこなんですね。私は
そこは
いわゆる今までの有効、あれを2個で1本とする。
そう、僕らの合わせ技1本感とは違う合わせ技1本
なんだよね。違いますね。そこがちょっとね、でもしょうがないですよね、合わせ技1本。
そうなんだよ、だ
有効は復活させずに。
そうだよね、
技ありの、
まあそうだね、
基準は今までのままで2つ取ったら1本にする、
うん、まあでもこれ僕たちはその有効知ってるからだけどねあの
もう有効死後ですかね。
だからね、そうそう、だからもう効果なんか死後でしょ。
効果死後か
でしょ。
教育的指導も、
まあ、もう死後でしょ。
そうそう、
そうい、そういったのもろ手狩りとかも仕事だよ。でもね、
カニバサミは
カニバサミはどうか分かんないけど
そうか、もろ手狩りも仕事か、口利き直しも
仕事でしょ
う。なるし、
だからそういった意味では、まあ、僕たちおじさんになっていて、今からちょっと始める子なんて、ね、3年後とかにあの高校1年生とかになる子たちにしとったら、それが
仕事
で合わせ技一本というなんだけど、まあまあね、有効2本は合わせ技1本はちょっとやっぱ昔しばらく馴染まないだろうな。
有効としてはちょっと、うん、
だってあの総一のゴールデンスコアの時に投げたやつ、あれ2回やって1本っつってもさ、
はい、うん、ってなりますよ ねえってなるな。
あとはなんか抑え込みを少し細かく見てたりとかするけど。
そうですね、あとなんかゴールデンス なんだっけな、
足取りがあの反則負け、
うん、
2度犯す反則負けが、他の指導と同様に扱う指導だよ、なんかね、
指導ですね。
あ、指導3回で反則負けなんだから、
うん、
2回で反則負けじゃなくて、
うん
うん
うんう
ん、
そうか。
いや
これはでもどうだろうな、
両者反則負けもね。
そうですね、
両者反則負けもまああるわな。
ありますよね、
うん、当然ね。
あとブリッジも、
うん、あのなんか説明よく分からなかったんだけど、自分から頭を突きに行ってとかいうのは危険な行為、うん、
これ結構ちょっとね足並み揃えるのが
ね、
大変かもしれないですね、この判断のところはですね、
あのいつもほら出てくるあの日本の女性の審判員の方おられるじゃない、
うん、はいはい、
あの今回近代史のインタビュー受けた、うん、はい、あの方とかもうすごいよね、うん、見てると
すごい、うん、
あれと花火
花火師みたいな
のが鍵屋かた
そうそうそう
鍵屋だっけ、
そうですよ、
のあの何代目なんだよ ね、
ね、
そうそう、この方天野さん、
天野さん、
天野彦さん、いや鍵屋、
鍵屋か、
鍵屋15代目
あとちょっとわからなかったし、禁止される締め技で、
うん、
締め技の際に足を伸ばしすぎた場合は待て、
あれですよ、
これどの
読み始めですよ、
で足を伸ばしすぎた場合というのは
あのね
どやってる方が
やってる方が
やってる方が
やってる方がでしょ、
ああ
うん指始めですよ、
そういうことか、
うん、でそっちを決めてるように見えるんじゃないな、足を決めてるように、
うんうん
う
ん
うん、まあね、
まあいろいろ細かく見ると、
うん、まあでも何でしょう、今のルール改正は別に悪い方向じゃないので、
いいのはそうですね、まあ、大きいのはそのちょっと有効相当のものが2つで、
そうね、
1本というところ
で、ね、おじさんはね、
おじさんはちょっとそこに違和感感じちゃうのかな、
そうだな、続きまして、う
ん、はい、
あのサラちゃん、
うわ、
東海大学卒部、
卒部されましたね、
これ
でも練習は
東海大学でやってる、
東海大の男子と稽古していると、
東海大女子柔道部を卒部したと、
うん、なんだろうこの、いやでもそのやり合って卒部したら、
うん、
練習もできないでしょ多分ここ、
うん、
だからそのなんか円満な何かこう、まあそれはいろいろ理由は、
まあ、あの東京五輪が終わったら医学部に行きたいと、
うん、
で勉強含めて自分の時間が欲しかったと、
自由に練習に、まあ、出稽古に行ってる感じになるのかな、ここの、
そうなんだろうね、
でその部としての活動だとか、
うん、
縛りがあるとやはり支障が出るという判断のもとで、
うんうんうん、
ただそれはね、受け入れ側が相当この
難しいね、
難しいですね、
あのちゃんといいと思うんだよね、
うん、
そういうことはあっても
こういう形、
そうすると大学の柔道会、大学体育会柔道部って何なのかっていう、その
そうですよ、ね、
全部がクラブチームみたいになればね、
うん、
いいんだけどどうなんだろうなと、
うん、そうですね、だから、まあ、東海の看板というか、まあ、おしょって試合に出ることはない、う
ん、ない
わけじゃないですか、
東海大学にいながら、
まあでもどういう話し合いが行われたかっていうのはちょっとまあ分からないんですけど、
分かんないね、
まあ結論だけ見てるとまあ卒部されたと、
卒部されたと、
ただ柔道を辞めるわけでもないし、うん、東京オリンピックを目指すと、
うん、だから新しい形というふうにポジティブに捉えてもいいのかもしれないね、
うん、そうですね、
うん、
うん、
だからこういうのでこうよりクラブチーム的なものにこう発展していったりとかっていうこともあるのかもしれないし、はい、ひょっとしたらさ、学生でありながら実業団所属とかってもあるかもしれないよね、
まあそれもあるかもしれない、まあそうですよね、
うん、
柔道以外でやっぱそういうこともやはりあるわけですから、
うん、ちょっとここはこの動き加速するのかどうかってのを見ていきたいな、
まあ、ちょっと特殊なのかもしれないですけどね、
うん、
うん、いやあと姫はどうですか、
出遅れ、
うん、
カナダ、
カナダ代表として
日本代表として応援したかったっていうのはあるけど、
あるけど、
あるけどいいんじゃないですか。
だから逆にまあ、うん、応援する選手が増えたと。
そうね。だからあのほらブラジル代表だったりフィリピン代表だったりさ、日本の
ありますよね。日本で、ね、
大学生とか実業団で、
うん、やられてる方が
っていう、そういった意味では
まあ別にその価値の話はないですし、
ね、あのほらサッカーとかそうじゃん。
そうですよね。
ね。なんだ野球とかもそうじゃない、あのワールドカップとか出てくる、
そうですよ、
ね、
まあ、だからまあそれは別にね流れとして全然いい、ね、いい話だと、
単純にほら日本代表でゆっくり出てほしかったなっていうのはあるけど、そう、ね、それは高木海帆選手のオーストラリアかなんかから出るとか言ったんだ、
そうですよね、高木海帆選手ももともとそうだもんな、
ね、そうだよね、
あともいますよね、レイズ・カヨル、
うん、まあ、サムとかもそうだけど、
そうだし、
それとあのほらあのモンゴルの、
そうですね、
あの半端ないハンガル、
ハンガルね
ハンガレーは今一緒に日体に行ったのかな、
まあ、そうでこの前出てたよね、
あ
の
あ出てましたか、
世界ジュニアかなんか出てたんですよ、
そう、うん、そうだからいっぱいいますね、そういう人
ね、
うん、そんなあとは
あ、まあ、あとアイスケさん全日本実業団
で出場されたんですね、う
ん、すごいね、
うん、もうこれは出るだけでもすごいと思いますよ、ね、こんだけブランクがあって、
ね、50秒で負けたっていうことだけ けどいいじゃないですか、
出るっていうね、
そう最近近代柔道にさ、
はい、
出てなくない
ないですね、
広告が
広告あれないな、
ブライダル
言われてみれば
出てないんだよ最近、
あら
これちょっと我々言い過ぎたかな、逆に
全く影響してないとは思いますけど、
関西ブライダーさんだったっけ、
関西ブライダーさん出てないですね、
ないよね、ないそうなのよ最近ないんだよね、ちょっとそこはちょっと最近残念だなと思って、
ね、本当だそうですね、いやー金獣もまあちょっとちゃんと見ないとな、
ね、金獣ね最近どうです、うん、金獣、
うん、まあ買ってますけど以前ほどちょっと隅々までしっかり見れてるかというと、
そうだよね、ちょっとなんかね僕ももう少しこう変えててほしいなとかあるけどね、うん、でまあまあいいかな、そのとこかな、
そうです ね
あの
なんでまあちょっとこれから、
うん、
こういう、まあ、グランドスラムの東京も
ありますし、
また奈々ちゃんですか、
そうあのまたあの小泉
小太郎
あのガッツポーズみたいなのしてやりますみたいな出た
あれだ、
うん、出た新聞であ
れだ、テレ東で
テレ東さんもえげつないからね、だから今回の行動会杯ねもうありましたけど4人決まって、このホストも決まってる、ね、
決まってるか、この放送の時には決まったんだ、
決まってます
わ、今
決まってるんですよ、
これじゃあまた
ねまた予想、
そうですね、
本当だね、もう来週ぐらいに予想しなきゃ
いけない、ね、しないといけないですね
本当だねあのちょっと慌ただしいですが、はい、シーズン始まったということで
またね、
ね
熱いこの柔道界を
ね前の方で
陰ながら、
はい、本当に陰ながら
盛り上げていければなと、
誰もいじってくれないというね業界の方は
そうですね
そろそろいじってくれないんじゃないか、
陰でもごもご喋ってるだけみたいな
何なんて、本当世界唯一の柔道に特化したポッドキャスト番組
ないですよ
ないでしょ、100回以上やってるんですよそろそろ業界の皆さんね、あのそろそろオフィシャルの場でね、
ちょっとぜひ一緒に喋っていただ
く、ね、僕がね目指すところ分かったんですよ、
はい、
この番組で我々2人が目指すべきところは、
はい、
地上波はもう無理なので、
はい、
柔道の試合が CS である時の副音声、
あ
これが我々が目指すところじゃないかなと、
その通りですね
多分そこ目指して頑張っていきたい、
音声はいいな、実況ですよね、
そう
見ながらの、
そう
でいいやってみたい、
副音声です、あくまで、
あ副音声ですね、
あくまで
聞きたい人だけ聞いていただける、
地上波じゃないです、 CS の
副音声とかあるんですかね分
かんないけど
仕組み上できるかどうか
分かんない、
分からないですけど、
はい、まあ、そのあとですかね、
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししました、ありがとうございました、
それまで。